抗生物質の危機1、魔法の弾丸の誕生。ペニシリンをはじめとする抗生物質は、今やそこらの病院へ行けば、数百円で処方してくれるごくありふれた薬となりました。しかし現在、その抗生物質に思いもかけなかった危機が迫っています。今回は、抗生物質の歴史と現在にスポットを当ててみましょう。1928年、イギリスのセントメリー病院に勤務していた細菌学者フレミングは、病原菌の一種であるブドウ球菌の培養実験を行っていました。ある日、彼は、培養シャーレの中に一箇所だけ菌が生育していない場所があることに気づきました。調べてみると、そこには、実験中偶然紛れ込んだ青カビが生えていたので、これは青カビが、ブドウ球菌を殺す何らかの成分を作っているためではないか、とフレミングは直感しました。これこそが後に、フレミングの神話、とまで呼ばれた奇跡の始まりでした。1940年、科学者フローリーは努力の末、この成分を純粋に取り出すことに成功します。ペニシリンと名付けられたこの成分は、ブドウ球菌などの細菌をきれいに殺してしまうのに、人間など高等生物にはほとんど害がないという素晴らしいものでした。これまでにもサルファ剤など化学療法は行われていたのですが、毒性、有効性などに不満があったのです。ペニシリンは早速大量生産され、第二次世界大戦の戦場で多くの兵士の命を救うことになりました。終戦後にもペニシリンは大きな威力を発揮し、1950から60年代にかけて人類の平均寿命は急上昇しています。ここにペニシリンをはじめとする抗生物質の力が大きく預かっていたことは疑いのないところでしょう。ペニシリン。なぜペニシリンは動物には害がなく、細菌だけを殺すのか。手品の種は、分子中央部の四角形の部分ベータ、ラクタムと言います。にあります。細菌の細胞は、硬い網目状の分子でできた細胞壁というもので覆われており、これのおかげで形を保っています。ペニシリンのベータ、ラクタムは反応性が高いため、細菌の細胞壁を作る酵素と反応してその働きを止めてしまうので、こうなると細菌は細胞壁を作れなくなり、破裂して死んでしまいます。動物の細胞はこの細胞壁を持たないため、ペニシリンは人体には無害だというわけです。ペニシリンは、青カビが周囲の細菌から自分の身を守るために作っていると考えられます。ということは、他の菌類にもこうした物質を作っているものがいるのではないか。予想は当たり、他の菌からも様々な抗生物質が発見されました。左上からクロラムフェニコール、ストレプトマイシン、テトラサイクリン、エリスロマイシン。これらは効能も作用機ついでも、また構造も様々でしたが、次々に発見されるこれらの物質によって感染症の治療は革命的に変わっていきました。もちろん、天然の物質に頼るだけでなく、有機合成化学の力も大きく進歩に寄与しました。セファロスポリンという化合物を合成的に変換することで、作用が改善毒性を下げる、広い範囲の細菌に有効になる、された多くの薬が生み出されましたし、キノロン系など完全に人間が化学合成した化合物からも有用な物質が見つかっています。炭疽菌に有効であることで脚光を浴びた薬剤、シプロはこの仲間です。セファロスポリンを改良して得られたセファメジン左、高炭素剤シプロ右、こうして長い間人類を苦しめてきた結核、ペスト、チフス、赤痢、これらなどの伝染病の脅威は永遠に我々から去っていった。蚊に見えました。ところが、細菌という敵はそれほど性優しい相手ではなかったのです。ターニングポイントとなったのは、抗菌剤が効かない細菌耐性菌の出現でした。抗生物質という魔法の弾丸を手にした人類に攻め込まれる一方だった細菌の逆襲がついに開始されたのです。これについては次の項で詳しく述べていきましょう。クリプラ、抗生物質の危機に魔法の終わるとき、ペニシリンをはじめとする抗生物質が感染症の治療に革命を起こし、長いこと人類を苦しめてきた疫病の数々が影を潜めたというところまでを前回お話ししました。しかし人類が安心したのも束の間、細菌は素早く逆襲を開始しました。抗生物質の効かない耐性菌が出現してきたのです。ペニシリン以前から用いられていた化学療法剤として、サルファ剤があります。このサルファ剤は終戦直後の日本で赤痢が流行した際、有効な治療医薬としてあちこちで多用されました。ところがしばらくしてサルファ剤の効かない赤痢菌が出現し始め、 1950年頃にはもはや赤痢菌の 80% がサルファ剤耐性菌となってしまったのです。他の病原菌でも事態は同様で、現在では医療の現場でサルファ剤が使われることはほとんどありません。サルファ剤の一種、スルファニルアミド。この赤痢の流行はストレプトマイシン、クロラムフェニコール、テトラサイクリンといった抗生物質の投入によってほぼ食い止められ、赤痢による死亡率は大幅に低下しました。ところが1957年頃から赤痢菌はこれらの薬剤に対しても耐性を獲得し始め、後に導入されたアンピシリンペニシリンを改良したもの、やカナマイシンさえ効かない、6剤耐性菌というものまでが出現したのです。その後赤痢だけでなく、腸チフスや淋病、化膿菌などあらゆる菌に次々と耐性菌が現れ、抗生物質の地位は揺らぎ始めました。しかし実際のところ、耐性の正体は何なのでしょうか？例えばペニシリン耐性菌を調べてみたところ、彼らはベータ・ラクタマーゼという酵素を作っていることが分かりました。前項でペニシリンの活性の元はベータ・ラクタムという4因間部分にあると言いましたが、ベータ・ラクタマーゼはこのベータ・ラクタムを破壊し無効にしてしまうのです。このほか、脳抗生物質に対しても細菌はこれを化学変換したり自分自身の構造を変えたりして対抗していることが分かっています。一体どこからこんな仕掛けを持ち出してくるのか、自然の仕組みはまさに脅威に満ち満ちています。こうした体制の広がりにより、黄色ブドウ球菌では 98%、肺炎球菌でも 37% がペニシリンに耐性になってしまっているといいます。黄剤耐性菌の出現メカニズムについても驚くべきことが分かりました。耐性菌は1剤ずつ順番に耐性を獲得するのではなく、一挙に多剤耐性となるための遺伝子を種の壁を越えてお互いにやり取りし、耐性を広げていたのです。例えば4剤耐性大腸菌と普通の赤痢菌を混ぜておくと、やがて耐性遺伝子が受け渡され、赤痢菌も4剤耐性になってきます。抗生物質という多数の魔法の弾丸を手に入れて勝ち誇っていた人類に対し、細菌たちは弾丸の種類だけ防弾チョッキを用意し、さらにそれを量産して友軍に横流しすることまでしていたのでした。人類の側も決して手をこまねいているわけではなく、次々に新しい抗生物質を開発しては戦線に投入し、懸命の戦いを続けています。しかし新たな抗生物質を開発しても開発しても耐性菌は出現し、そのいたちごっこには限りがありません。皮肉なことに、こうした抗生物質の乱用こそが耐性菌の蔓延の原因となっているともことは出ています。抗生物質が使用されるたびにほとんどの細菌は死滅しますが、耐性を持ったものだけが生き残り、増殖してしまうからです。家畜の飼料に混ぜたり、病気のたびに念のため、と抗生物質は安易に使用されており、一説には、現在使用されている抗生物質の半分から三分の一は実際には不必要なものであるとも言われ、ています。実は我々自身こそが弱い菌を滅ぼし、強い菌を一層鍛えている、のに他なりません。こうした耐性菌の中で、現在最も問題になっているのが、メチシリン耐性ブドウ球菌、MRSA。